Yeah. 章の5節から8節、とりあえず5節だけお読みします。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。アーメン。聖書はですね、すべて誤りなき神の言葉であると言われています。だから書いてある通り、文字通り信じろという人たちがおられます。いわゆる筑後霊感説という神学に立っているわけですね。筑後というのは全ての言葉、逐一一つ一つ全部が神の霊感によって書かれたんだからという考え方ですね。だからこの書いてある通り、文字通り信じろというわけなんです。そういう人は多いです。すると今読んだ5節ですけども、1行目の終わりに書いてますが、全住民がバプテスマのヨハネのところへ行って罪を告白して洗礼を受けたって、全住民がと書いてあるわけですから、文字通り書いてある通り信じろという限りはですよ、ああそうですか、全住民が罪を告白してバプテスマを受けたということは一人残らず救われたっていうことになりますね。果たしてそれは事実なんでしょうか。エルサレムの全住民は罪を告白して洗礼を受けたから救われた、一人残らず救われた、それが事実であるのかどうか。事実ではないんですよね。つまりこの全住民というのは誇張された表現だと。聖書ってそんな言い方するんですか、誇張とかあるんですか。いやまあそれはですね、まあ人間誰でもそういう言い方をするわけじゃないですか。例えば今誰でもって言いましたけど、ね、誰でもっていうことは一人も残らずですよね。中にはそんな言い方しない人もいるんじゃないんですかと。そうだけど大体みんな、うん、というかその多くはっていうそんな感じですよ。全住民というのもね、事実としては、多くの人がヨハネからバプテスマを受けた止まり、そこまでですよね。そしてそれだけでは救われないということを先週お話ししたわけなんですけども、何しろヨハネのバプテスマというのはイエスを信じるようにって導くためのバプテスマですからね。でイエスを信じて悔い改めたら救われる、そのためのバプテスマ、悔い改めのバプテスマであるわけです。しかもこの時点ではですよ、この5節が言ってる時点においてはイエス様はまだ現れてないわけですから、交渉外に立ってないわけですから、だからヨハネのバプテスマを受けただけではまだ救われてないわけですよ。さらにイエス様が現れてからもイエス様を拒んだ人たちはたくさんいるわけですから、彼らは救われてないわけですよ。たとえこの時ですね、罪を告白していたとしてもです、救われてない。まあ、ですからこの5節だけ取ってみても、筑後霊感説というのはちょっと なんかなってね、おかしいん違うって思えるわけですけども、文字通り信じたら大変なことになります。そもそもこの人たちはですね、自分の罪を告白したと書いてますが、どんな罪を告白したっていうんでしょうか。安息日に唾吐いたとかですか。それ罪ですね。律法違反ですよね。律法になぜ違反するかって言ったら、唾ペッて吐いたらその水分で土がねもこって盛り上がるから、あこれは耕したと同じだって、労働だ、安息日に労働してはならないのだ、罪人だっていうことになるからですね、すいませんヨハネさん、私安息日にペッて唾吐いちゃいましたってごめんなさいって告白したんですか。ヨハネが 求めた悔い改めというのは、そんな立法主義を捨てなさいっていうことなんですよ。それを悔い改めろって言ってるんですよ。立法主義だとか形骸化した信仰だとか、そういうものを捨てなさい。それがヨハネの要求している悔い改め。そしてそれこそが、主の道備えであるわけです。立法主義から離れて福音を信じるということが悔い改めですからね。主の道備え、まず立法主義捨てなさいと、形骸化した信仰から離れなさいと。ですからこのどっかで分割払いのチャンス入れないといけないですね。ここまで大丈夫ですかっていうやつをね、 OK でしょうか。悔い改めというのはどういうことか。ですからこの5節からですね、浮き彫りにされていることは何なのか、5節によって浮き彫りにされていることは何か、それはですね、大多数の人は本質を分かってないってことなんですよ。ヨハネのバプテスマとは何なのかとかね、大抵のこの当時のこの人たちは大抵はですね、授けるって言うんだったら受けときゃいいだろうみたいな、そんな気持ちでいたんじゃないかなと。だってパリサイ人やサドカイ人たちさえもバプテスマを受けようと思って大勢やってきたってマタイの方には書いてあるんですよね。ね、なんか得するかなって、ね、受けたらなんか得あるかなと思ったんでしょかもしれませんよね。だからヨハネはその時ね言いましたよね。マタイの方に書いてあるんですけども、この なんて言ったかな、このウジ虫どもって言ってない言ってない言ってないなんて言ったかな、このなんかすごい悪口で言ったじゃないですか。この羊じゃないや、羊じゃなくてマムシ、そうマムシのせいどもってね、誰がそんなこすずるいことを教えたのかって言ってね、怒ったわけですよね。バプテスマを受けに来たのに。まあそれはですね、今の時代も一緒かなって気はしますね。本質を分かっていない。例えば信仰を利得の手段にしてるとか、信仰を自己実現の手段にしてるとか、ね、信仰の本質を分かってないっていうことが目につく場合があるわけですよ。それがまあ五節を読むとね、なんかそんな感じがするわけです。で続いて6節、ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。このどんな風貌だったのか想像してみてください。皆さん、ラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ヨハネってホームレスの走りっていう感じもしなくもないですね。とすると、これは政治あるいは行政による被害者であって、かわいそうですね、ヨハネさんねって、違う違うって誰か突っ込んでくれてると思うんですけど、心の中でね。人々にエリアの再来を思わせるためであっただろうと推測されますよね、これはね。あ、なんかこんな風貌の人昔いたらしいよねって、え、誰、エリア、あ、本当だねって、エリアみたいだねって。例えば帰ってきたウルトラマンって見た目がウルトラマンとほぼ一緒なんですよね。そっくりでしょ。どっかラインが一本増えてるだけでね、あ、アディダスかなみたいなラインが増えてるだけで、ほぼウルトラマンと一緒ですよね。あれがもしね、やってきたのがウルトラセブンだったら、ね、あ、帰ってきたって誰も思わないですもんね。同じような姿だから、あ、帰ってきたウルトラマンだ、再来のウルトラマンだって、つまんないですか。これはウケると思ったんだけど、ウケた、よかった。 とにかくね、この6節ヨハネの風貌というのは砂漠の住人特有の姿です。砂漠に住む人たちはそんな格好だったんですって。で7節に進みますけども、彼は述べ伝えていった、私よりもさらに力のある方が後からおいでになります、私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。後から来られる方、イエス様はですね、ヨハネよりさらに力があるっていうわけですね。さらにですよ。ということはヨハネにも少しは力があったってことですね。そうなりますね。さあ、ヨハネは何か奇跡か何か行ったんでしょうか。イエス様はね、水の上を歩いたり、雷病人を癒したりとか、死人を生き返らせたり、すごい力あったわけですけども、まあ、そこまでじゃないけどヨハネも結構力ありましたよっていうんだったら、どんな奇跡をヨハネは行ったんでしょうか。エリアみたいにすごい奇跡を行ったんでしょうか。聖書はそのことについては言ってないんですよね。ヨハネが奇跡を行ったということは書かれてはいないはずです。まあ、ということはそんなことはさほど重要ではないっていうことかなって受け取ることができるわけですが、むしろ、言葉の力の方が重要ですね。言葉の力、ご存知の通り人間の言葉というのは人に大きな影響を与える力があるじゃないですか、ね、人を励ましたり慰めたりする力があるし、逆に人を傷つける力も、言葉にはあるわけですよ。その点イエス様はどんな言葉の力を持っているかって言ったら、人に命を与える言葉ですよ。命の言葉を持ってらっしゃるね。すごいことですよね。ヨハネはそこまではないんです。そこまでの力は持ってないんですよ。ただキリストに導くための悔い改めを言葉で語ったわけであって、それも素晴らしい立派なことですよね。大きな影響を人に与える力ですよ。だけどイエス様ほどじゃない。ですから7節、7節の後半にこう書いてあるんですね。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありませんって、靴紐を解くというのは奴隷の仕事なんですね。それをする価値さえない、値打ちもないってことは、私は奴隷以下ですって言ってるんです。イエス様の前ではね、ヨハネは私は奴隷以下だって。さらに8節、ヨハネは続けて言います。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。力の差、ヨハネとイエス様の力の差はバプテスマにおいてもであると。ヨハネは水でバプテスマを授けた、水でということは脚注、新改訳聖書の脚注に書いてある通り、水を持って、あるいは水の中でということです。ヨハネはそうしたんです。それに対してイエス様はどうかというと、聖霊のバプテスマを授けるっていうわけですね。ヨハネが水でバプテスマを授けたんだったら、それに比べてイエス様は聖霊でバプテスマを授けるって言わないところがミソなんですよ。これがね、ヨハネは水でなんですけど、イエス様は聖霊の。何が違うんですか、これ。どう違うんでしょう。どう違うか、 一箇所聖書を開いていただきたいと思いますが、使徒の働きの一章五節、使徒の一章の五節です。よろしいでしょうか。使徒の一章の五節お読みします。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ここでも聖霊のなんですね。ヨハネは水でなんですけども、イエス様は聖霊のだと。でこの聖霊のバプテスマという言葉自体はですね、この使徒一章五節とマルコ2箇所しか聖書の中に出てこないんですよ。まあ、そういう意味の言葉は他にもありますけど、ズバリ聖霊のバプテスマと書いてある箇所は2箇所だけです。さあこれのことなんでしょうか。イエス様の授けるバプテスマというのは聖霊のバプテスマ、いわゆるところの、威厳の伴う聖霊のバプテスマってやつ。これはですね、判断の難しいところなんですが、ギリシャ語で読み比べると違いがあるんですよ。何と何がっていうとですね、この使徒一章五節の聖霊のバプテスマというギリシャ語と、マルコの一章の八節の聖霊のバプテスマというギリシャ語が微妙に違うんです。微妙に。で使徒には縁があるんです。使徒と何かとご縁があるんですか。いや、そういう縁じゃなくて、ギリシャ語の単語である縁というギリシャ語が使徒の方にはあるんですよ。でそれはマタイの28章の19節の時にお話した通り、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいという、教えですよね。そこで、そこが縁なんですよ。御名によってという部分が縁なんですね。縁というのはその誰の名前によってなのかっていう時、言いたい時には縁じゃなくてエイスなんですよね。そう話しましたでしょ、ね、誰の名前によって授けるのかって言いたいときはエイスなんです。しかし、マタイ28章の19節は縁なんですよ。だからこれは名前によってじゃうんじゃなくて、名前の中に神の皆の中につけ込めっていう意味だとお話ししましたでしょ。いやだから皆によっての方が縁なんですよね。この使徒一章五節は皆によっての縁なんです。だから聖霊によってとか聖霊の中でとか、まあいわゆる下感だ、威厳の伴う聖霊のバプテスマを指していると考えられます。しかしマルコの一章八節はですね、マルコの一章八節は縁かエイスかどっちかって言ったらどっちもないんです。どっちもないんですよ。何もないんです、縁もエイスも。だからそれを翻訳するならば、どう翻訳するのが適当かって言ったら、それはあなたに聖霊を浸すと翻訳した方が一番妥当だと思われます。それがマルコ1章8節。よろしいでしょうか。もう一度マルコ1章8節をお読みしますが、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方イエス様はあなた方に聖霊を浸されますと。どういう意味かですね。これあなたに聖霊を浸すってどんな意味なのか。今度は旧約聖書を見ていただいて、エゼキエル書です。エゼキエル書の36章、エゼキエル36章26と27節を見てください。 エゼキエル書の36章の26と27節です。よろしいでしょうか。ではお読みします。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。新しい霊、神の霊、清い霊を授けるって予言ですね。まあ、そういう予言は他にもイザヤ書とかヨエル書にあるわけなんですけども、これ何のことかって言ったら、救い主到来の時にこうするっていう予言なんですよ、ね、新しい霊、神の霊、清い霊を授ける。それが救い主到来の時に起こることだと。ヨハネはイエス様がそれをするって言ってるわけなんですよ。マルコ一章八節でね、その方はあなた方に聖霊を浸すって、この予言のことなんですよ。ということは、つまりはイエス様が救い主だって言ってるわけですよ、ヨハネはね。よろしいですか皆さん。ですからマルコ一章の八節戻りますが、ね、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになりますって書いてありますけど、これは威厳の伴う聖霊のバプテスマのことを言ってるんじゃないんですよ。使徒の一章五節はそうですけどね、使徒の一章五節は威厳の伴う聖霊のバプテスマですよ。だけどマルコ一章八節はそうじゃなくって、救い主の到来の時には神の霊を、ね、与える、新しい霊、清い霊を与えるっていう、そのことをエゼキエル書の予言の成就だと言ってるわけですよ。すなわち繰り返しますが、イエス様は救い主だということをヨハネは主張しているわけです。まあ、とにかくですね、ヨハネという人は確かに再来のエリア、偉大な預言者です。しかしイエス様は救い主です。もう格段に格が違うんですよ。格段にですよ、全然違う。別格、別格も別格ですよ。だってエリアの再来であるヨハネですら奴隷以下なんですからね、イエス様の前では。で、私たちはこのヨハネ、バプテスマのヨハネ、靴履いてなかったとは思うんですけど、仮に履いてたとしてね、ヨハネの靴の紐を解いてあげる値打ちもないぐらい、ヨハネって偉大な人だって、イエス様が人間の中でヨハネより偉大なものはいないって言われたんですから、人間の中で一番偉大なんですよ。私たちなんて足元にも及ばない、そんな、偉大なお方、偉大なお方というか偉大な人でしょ。私たちなんてチリや一般人も一般人でね、なんて言ったらいいのかな、平民ですよね。平民、大富豪に比べたら平民ぐらいだね。でもそんな小さなものである私たちを救うために、イエス様は自らの命を犠牲にされたんですよ、ね、そんな王様いません、他に、ね、こんな価値のないちっぽけな一人一人を救うために自分が死ぬなんて王様はいないどころか、逆に民を守ろうなんていう気のさらさらない権力者ばっかりですからね。えらい違いですよ。だからこのヨハネ、本当にね、偉大な預言者、 人類の中で一番偉大だとイエス様にさえ言っていただけるぐらい偉大だけども、そのヨハネでさえイエス様の前では奴隷以下ということはですよ、ヨハネが偉大であれば偉大であるほどイエス様の偉大さっていうのがくっきりと分かるわけですよ。つまり、なんて数字的に言えばヨハネの偉大さが10メートルだとしましょう。10メートルね、ヨハネは10メートルの偉大さだって言うんだったら、イエス様はいや1キロメートルの偉大さだって言う、そんでぐらいにいや負けてないぞ、ヨハネは100メートルだって、いやいやイエス様は1000メートルだって、いや一緒か、1000キロメートルね。だからヨハネが偉大であれば偉大であるほどキリストの偉大さが明らかになってくるってことなんですよ。だってヨハネでさえイエス様の前では奴隷以下なんですからね。奴隷以下でも私たちから見たら雲の上のような偉大な人なわけですよ。だからヨハネが偉大だということを認めるならば、それならばどれほどキリストは偉大であるかっていうことが明確になってくる、引き立つわけですよ。そのキリストを利得の手段にするなんて言語道断もいいところでしょう。信仰の本質を分かっていないと言わざるを得ないわけですね。この8節を改めて後半読みます。その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。聖霊によって浸すんですよ。浸されたらどうなるんですか。イエス様は主だって告白できるようになるわけですよ、聖霊によってね。聖書そう教えてますでしょ。コリント書の中で誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することはできませんって。そう、イエスを主だって信じるように聖霊に聖霊が浸される、新しい霊が、神の霊が注がれる。だから私たちはそうやってイエス様が救い主だって信じることができるようになったわけですよ。エゼキエルの予言の通りにね、その時にはあって神の霊、新しい霊をね授けるって、清い霊を授けるって、その通りに、予言の通りにイエス様が来られて私たちに神の霊を与えて、イエスが主だって信じさせてくださった。それをまあ言い換えるならば清めですね。清めと言えるわけですよ、この世から分離されることですから、清められるわけです。清められた、私たちは聖徒と呼ばれるわけですよ。でそれは全ての人に、そのような神様からのアプローチはあるんですけども、ただしそれを拒む人が多いんだということであります。拒むからね、求めれば与えられるんですよ。受け入れれば自分のものになるんですけども、拒むんですね。だからまさに求めるなら与えられる、それが聖霊です。それはマタイの7章だったかな。そう、7章、マタイの7章に求めなさい、そうすれば与えられますって7章7節に書いてあるんですよね。そして11節見ると、なおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうって、この良いものっていうのは聖霊であるということが、教官福音書の比較でわかるわけですけども、ね、求めなさいって、そうすれば与えられる、いわゆるところの、威厳の伴う聖霊のバプテスマもですね、求めるならば与えられるんだということです。けれども宣教のためには、威厳よりも予言、すなわち説教だとパウロはコリント書で言っているわけですよね。宣教というのは伝道と ちょっと違うという話もいつか しましたでしょ。それもまた28章ですね、大宣教命令でね。宣教というのはもちろん未信者に伝道することも宣教だけども、神の子供たちに聖書を教えることも宣教であるわけですよ。だからこうやって説教することによってそれが宣教が進んでいくわけなんですけども、いや異言がこれが神様の恵みの賜物なんだって言ってね、こうやって説教台に立った者がですよ、私がね異言でね30分間異言でね皆さんに喋ったら、成長しますかって皆さん信仰が聖書理解がね、はかどらないっていうか何もならないでしょ。30分何聞かされてたんかなって言って、今日の礼拝何やったんだろうってね、だから宣教のためには異言よりも予言説教だっていうことなんですよ。その辺の理解というか仕切りというか、区別というか、そういうこともですね、物事の本質を見るっていうことですね。それが、なされてないんで、あんまりヨハネのバプテスマとは何であったのかとか、信仰の本質とは何であるのかとか、野望を実現させるために信仰があるのかと、そういうふうに本質を見失ってしまってはいけないわけですよ。ですから私たちはですね、キリストがいかに偉大であるかを知って、そのキリストのしもべであることを喜びましょう、お祈りしたいと思います。